さあ、ファミレス映画館をお聴きの皆さん、こんにちは。漫画家の小泉智博です。
こんにちは、映画監督の菱沼です。
あ、もうちょっと張り気味でお願いします。
明けましておめでとうございます。映画監督の菱沼浩介です。
はい、
はい、明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
VHS のオンラインレンタル店のカセット館というのを、運営しております後藤健二と申します。
はい、どうもありがとうございます。いよいよですね。はい、僕がお休みしたの で、
で、ね、
別々でやっていただいて、
主催がいない不思議な会をやりましたね。
そうですね。ファミレス映画館の毎年恒例、映画ベスト10を今日は発表していこうと思います。
はい、
皆さん2018年はどのような年でしたか？
2018年を映画界やや復帰気味に短編を3本ほど撮りまして、まあ、もちろん CM 撮ったりとかいろいろしてはいたんですけども、あと、まあ、キリアさんの企画やったりと、キリア和明さんの企画やったりとか、いろいろ乗っかっていろいろやってはいたんですけども、まあ、監督としては、ね、意外とちょこちょことこう話が来るものが進まないみたいな。
多田さん、そうですね、今初めちょっと冒頭の挨拶をしてたところです。お客様が
いらっしゃる、
誰も来ないかと思ったら一人いらしていただいて、
それと思ってました。また二人が
来る、今までね、お客様のことに触れなかったらぎっしり来てるという幻想もあったんだけど、一人来たせいで今までゼロ人だったことが
割れてしま
った。明るみに出てしまった。
なんでちょっと声が張らなかったかね。それが入るとやっぱこの張り方が変わってきますよね。
そうですね。
でもそういう感じでなんか映画ちゃんと復活して、一応あのムービーピックというので、
はいはい、
同賞をいただいた
り。おー、すごいじゃないですか。コンテストに出してたんですか。
はい、一応いただいて、一応今年もその上映があったりとか、
はい、
一応年末に完成したやつをまたいくつか出してるんで、
は
い、また引っかかったら嬉しいなと思いつつやっております。まあ、かくれんぼの作品がこの去年末まで完成して、
はい、
手島美優くんちゃん、赤色彗星クラブとカランコエの花かに出てる、
はいはいはい、
あ、
音が、
あ、そうか、じゃあ、手島さんごめんね、
主演だったりだと、助演が伊毛遥くんっていう、昨日伊達に出てましたけどね。
あ、伊達に出てたんですか、すごいですね。
ちっちゃい子でしたけど、
へぇ、
あの、さようならば、
大河女優じゃないですか。
そういう、ここが、まあ、2人とも、
宮
内光太君っていうのと3人が出てる。
はあ、
まあ、賞引っかかれば早めに出ますし、だけ公開がもうちょっと頑張んなきゃなってことです か
ね。去年はね、でも、インディー映画界にも画期的な事件が起こりましたね。
そうです、いくつもありましたから。
そう、そういう、夢が広がりますね。
皆さんがね、ちょこちょこ、こう、きっちりと積み上がってきたものが、花咲いたって感じではあると思うんですけどね。
はい、あ、僕も実は去年ね、自分の原作映画が上映されたのをきっかけに別の、あ、今そうだ、上映してる、
はい、
世界一と呼ばれた映画館の佐藤浩一監督が昔作ってくれた、はい、応答せよ竹雄っていう僕の原作で、はい、津田寛治さんも出演されてるのとか、僕がとある、オムニバス企画で作って、その企画自体がうまくいかなくて未発表だった映画を新潟で3本上映したんですよ。それがね、準備不足でね、もうお客が全然来なくて、自分のやっぱね、やっぱそれが本当良くないところでね、作ったら作りっぱなしで、そこでね、もうやっぱ映画っていうのは人に届けてなんぼであり、劇場にも迷惑をかけて、そう、大変な穴を開けてしま
う。公開がね、大変なんです。
1日上映にすればよかったって思うほどの。
何日かやったんです
か？ 1 週間やったんですよ。
1週間ガラガラの映画館。
そう。多くて5、6人でしたね。
なかなかですね。
そうです。まあ、あのチェリーボーイズも、
はい、
おっさんずラブがの後に上映すればどんなに良かったかみたいな。
そうですかね。
あんまり
そんなに怪しくな関係あるかもしれませんが、どうでしょうね。
そう、
まあ、まあ、ないとは言いませんけど、何がねきっかけになるか分かりませんから。
そうなんですよ。そういう事件が、そういえば僕も映画に携わっていたことを今思い出しました。失礼しました。あ、後藤さんは。
ああ、僕はですね、ちょっとそのカセット館の方は結構去年は悪い意味でいろいろ、すいません。あの、ちょっとお客さんとちょっといろいろ金銭的に揉めることがあって、
あららら。
まあ、最終的には解決したんですけど。
ビデオテープ台無しにされたんですか？
とか、まあ、いろいろその、どっちがいい悪いみたいな話で、あ、まあ、あの、いろいろなんか裁判がどうとか、裁判までいかなかったんですけど、
はい、
まあ、で揉めたりとか結構いろんなことが まあ、ありましたけど、あれですね、別で、ちょっとあれですね、映画評論家で、去年、あ、どうですかね、
はい、
映画も撮りました、切通利作さんが、一緒に、まあ、シネマミレっていうイベントをやったりしてるんですけれども、そこから派生したあの雑誌を、
そうですね、
シネ
マミレで、ね。メルマガなんですか、雑誌なんですか。
メルマガでもずっとやっていたんですけど、それをもう雑誌媒体として、去年雑誌化しまして、で、8月に創刊号が出て、で、今年の1月に第2号が、出まして、まあこれ喋ってるだけなんで、まあ出してもあまりしょうがないんですけど、この前出た第2号が。
すごいいいですね。
もう買いますよ。今ありますか？
こういう夜の昼で売ってるんですか？あるんですか？はい。じゃあ1500円。
いや、結構高い。
でも全部、でも、オールカラーで、グラビアとか
も、でも買いますよ。
読み物としてたくさんありますね。
そうですね。ボリュームがギッチギチですね。
はい。
です
から、ペラペラのしょぼいのね、なんか、薄い薄い映画のパンフレットは何百円とか出すよりははるかに、ね、はい。はるかに質がいい。
ブリグズビーベアのパンフレットがチラシでしたよ。
プレス用
にパンフレット。
そうそう。持って無理やり冊子みたいにしてるみたいな。そう。ありますからね。
まあ去年唯一買ったパンフレットがそれでした。もう数年ぶりで買ったんですけど。
まあ今回、そうですね。シネマミレ2号はあれですね。その、カメラ止めるなの上田監督と増野浩二さんの対談も入ってたりとか。
そうですね。対談です
ね。そうですね。
ここまでついた。
これからですね。ラブコールが実った。
だってあの上半期で僕が紹介して、
マスオさんがファミレス映画館のきっかけですよ。
なるほど。ここに至ってる部分
がある。異常に押したから。
そうそうそう。
はい。というのを、ちょっと出して、
マスノさんなんか、カメラを止めるかを、褒めるあまり、ブリグズビペアをけなしてましたからね。どばっちり受けてましたよ、こっちは。
と比べるからと。そういう流れもね、映画でどうしても起こってしまいます
からね。そうそう、これよりはこっちとかね、いろいろ、はい。
あれと比べたら、あれ見るんだったらこっちを見ろみたいな謎のことが。
うん。なんか、T シャツすら売ってないとか、パンフレットがひどいとか、何癖をつけられてた。
それはそういうもんですよ。そんなヒットする。思えないんですか。
比較するもんじゃないでしょうって思ったんですけどね。
まあそんなにね、いっぱい映画見るタイプの方ではないですから、ね。うん、ハマったのは嬉しいこと
です。人もここまでもう吸引させるだけで力があったというのは、そういったまあ事件も、はい、
ね、
まあ、あったりしました。まあそういったものももろもろ書いてある雑誌ですので、で、はい、まあちょっといろいろ例えば阿佐ヶ谷のコンコ堂っていう書店とかですね、新宿の模索者とか。で、まあ、まだ出てないですけど、なんかアマゾンとかそういうウェブの方とかでも今後載せていくとかっていう話もいろいろあったりしますので、まあ、もし、とか、ちょうど目についたところがありましたら、はい、ぜひともお買い上げいただければ幸いでございます。
そうですね。
死にまみれでございます。
は
い。
じゃあ、ベスト10やっていきましょうか。はい。はい、じゃあ、2018映画ベスト10。じゃあ、こういう、小泉、菱沼さん、後藤さんっていう順番で発表してって、はい、上位ランクがあったらスルーするっていう方式でいきましょう。
他の人に上位に発表したやつが他の人の上位にあった場合にはその人の回まで待つってことですね。は
い。はい、いつもいつも気もかぶることがあんまりない
から全然かぶらなかった。時間が長くなってしょうがない。
そうですね。
かぶらないと長い。
だから30作品。
そう。
30作品紹介すると
は
って
ことだね。安心してください。僕は記憶力がとても薄いので、あんまり覚えてないから話すことがあんまない。
いや、僕広げますよ、ち
ゃんと。はい。じゃあ、いきますね。じゃあ僕の第10位です。チェリーボーイズです。
入れました
ね。入れましたね。
僕の原作漫画が、ずっとね、企画が、発売直後から結構ね、はい、お話しいただいて、誰々さんでみたいなことが続いてたけど、もうずっと頓挫し続けてたんですよ。何毎回理由がスポンサーが見つからないっていう。
まあ、難しいですけど、内容的
には。そう、それでですね、まあ、10年ぐらい前に、今ハロータになった何さんだっけな、名前が忘れちゃったんだけど、大根ひとしさんの事務所でいて、すごい映画好きだった、とうとう名前すら出てこなくなってしまったすごい熱心な人が、
はい、
脚本を松井大吾監督に言って、で、すごい5校ぐらいまでやってたんですよ。でやっぱとシナリオスポンサーが見つからないって言って、はい、 で、お蔵入りしたんですけど、ずっとその同時期に西海監督が成人後継者に電話して、はい、あの映画化したいんですけど、いや、今他の人で話が進んでてって言ってたら、はい、数年後、10年後ぐらいですかね、7、8年後かな、その西海監督にチェリーボーイズっていう漫画なんだけどさ、え、俺それ映画化したかったんですよつって、そうこうしてるうちに松井大吾さんが大出世をして、
そうですね、
おかげでね、松井今監督もしてるんですけど、松井さんのシナリオでぜひ出演したいっていう風に、
なるほど、ね、あの豪華キャストが、
そうなんです、おっさんずラブの何でしたっけ、
林健人さん
林健人さんがおっしゃってくれたおかげでスポンサーが決まって映画化することができた、ね、それがね、こっちが、俺がもう自分で書いた漫画基本読まないですから
まあそういう人いますよね、
そう、まず自分の書いた漫画見返す前に映画見たら、あまりの内容にドン引きしたんですよこれ今の時代やばいよね、これまずいでしょ、この前スローな武器にしてくれ見たんですけど、その時もう引いたんですよ、山崎努が女子高生の浅野敦子にぐいぐいパワハラ気味に迫ってって、うわ気持ち悪いって思って、今このご時世おっさん引っ込めよみたいな、
まあ、まだねおっさんじゃないですからね、若いほどで若くないですけど、
まあ、そのぐらい引きました、そして原作を読み返したら、その原作でも同じかそれ以上ダメージを受けたのでひどいものを書いてしまったな、自分はどうかしてたんじゃないか、
人のじゃなく自分の読んでも引いたん
ですね、
まあ、小泉さんの漫画のファンの中でも結構チェリーボーイズで、僕もそうですけど、はい、特にチェリーボーイズになんかこう来るものを感じたっていうところですよね、
そうですね、だからね、はい、あの原作多分お好きな方見ていただいても今見たら引くんじゃないでしょうか、
あ、逆に時代を逆行してる感じが、まあ、
なんか自分が成長したりして、
そうそうです、この風潮リテラシーが、
彼女ができたり結婚したりとかして、
そうです、そうです
なんであの時俺はこんなこんなもの共感してたん
だけどね、その西海監督新人だから、はい、20代か30代の前半かと思ったらため年だったんですよ、
そうだったんですね、
そう
だから引っかかるところ、
そんな余計にこの若い人は演出力あるなって思ったら業界長い人でしたで次はねまた他のも作ってらっしゃいますし、はい、これから西海監督どんどん活躍されるんじゃないでしょうか、
はい、
というわけでぜひご覧ください、はい、チェリーボーイズです、
はい
はい、では続いて僕ですね、
はいはい、
シネマのジャーってのは2018年第10位は、まあ、カメラを止めるな
ら、ああ分かりましたか、はい、
まあ一応です2018年ですから、まあ一番何を、まあ、僕一応、まあ、自分が好きだってだけもちろんありますけど、
はいはい、
僕の基本的な映画ベスト10はこの2018年にふさわしい、
ふさわしい
をまずプラス入ってくるので、うん、20位ぐらいの大体まあ10位なんて同じ、
はい、
あえて言うならば、はい、日本でインディーズ映画界でここまでこうヒットさせたの多分、
ね、
あの、うん、お葬式以来なんですよ、
お葬式はインディーズ映画だったんですか、
伊丹さんが自分の資産を全部、うん、あでも取り出して出した
ので
、最初1巻しかない映画館で、それをもちろんヒットしたんでどんどん増やしていったってパターンなんで、実を言ったらカメラを止めるなりも関数は少なかったんですよ。
大林監督もインディーズだ呼ばわりされることありますよね。
まあでもそれは撮ってたからですね。でも実際のデビューはハウスなんで
大きい
んですけど、まあでも日本だと一応メジャー以外はインディーズではあるので、ハウスも一応インディーズの扱いにはなるんですけど、
うんうん。まあでもお葬式って有名人いっぱい出てたじゃないですか。
まあなんでまさにこのギャラを絞ってもらって自分で口説いて、なんでロケ地もないんで結局自分家の別荘で全部なので、実はこけたら大赤字を抱えて会社潰れるレベルのチャレンジをしていた、まあ、日記読むと分かります、お葬式日記とか出てるんですけど、ですぐらいチャレンジしてないと勝てないっていうの、自分の作りたいが作れないで作ったお葬式以来です、本当ね30年ぶりぐらいのインディーズの大ヒット作品ではある、
カメラを止めるなですよ、ね、ちょっとね、はい、前回音だけ聞いてたら何の映画のこと言ってるかよく分かんなかった、
そうですね、違う話をずっとなんか脱線してたりとか
伝行した方がいいことに去年リスナーとして分かりました、
はい、石間さんカメラを止めるのは初めて見たのっていつですか、一般公開の前、
試写ですね、その中に出てる、はい、あの 適当プロデューサーの大沢さんが、はいはい、役名ちょっと忘れましたけど、はい、役者の大沢くんの主演映画を僕は撮ったことがあって、はい、まあ、ちょこちょこ付き合いがあったので、はい、じゃその見てくださいよっていう感じで試写に行って、
は
い、
うん、試写の時にはもうあれですか、まあ、海外で賞を取ったりする前、
まあ、実際話題にな
る、
あ、
じゃあもうその時点ですでにある程度これはすごいんじゃないかっていう、
夕張でも前半部分も賞を取ったりとかちょこちょこ撮ってましたけど、はい、まあそれは結構今までもないわけではなかったんで、僕もこの近いところで仕事をしてたりしますから、はい、まあ、ヒットはするだろうなと思ってました。その時も褒めましたし、本人に、うん、ただ大ヒットかどうかですね、インディー映画のヒットってのはやはり1年間上映がちょこちょこできたりとか、
そうですね、
ずっとやれたり、まあ、ソフト化まで行ったら素晴らしいねぐらいのことが、
別にミニシアターで前回満席って言っても別にねみたいな話ですけど、結局そこでなんか東方シネマとかでやることはまずないですし、普通は。
でもね、これがそうでもないです、最近ちょっと前はだから今泉くんが撮ったようなパンとバスとやつをイオンが買って急に、はい、劇場回復増やしたりとか、ちょっとあったんですよ。要するにカメラを止めるのは前にインディーズをヒットさせようっていう流れは実は3年ぐらい前からちょこちょこあってヒットしてたんです実は。でもそれにみんなが要するに、あ、ヒットさせられんじゃないのってちょこちょこやってた流れの1本であり、演舞でも7本目とかですから、要はちゃんとインディーズたちが頑張ってきたことの成果が出たと僕は思ってるんですね。
何もないところからカメラを止めるのが出た
わけじゃなくて、急に面白いから出たっていう、はい、みんな思いがちですけど、
ただその下地は作られていたとき
っちり頑張ったから、今泉君出たら今回東京国際に選ばれたりするのは、そういう流れがちゃんとあったりとか、ちゃんとみんながやってきたことが、みんなどちらかというとだから娯楽映画ではないタイプのアートだったりとかドラマものでそれを勝負してたのが珍しく超娯楽作で出たっていうのが強かったんだと思います、はい、もちろん超娯楽作タイプのね、今だったら温泉屍芸者やったりとか西村さんタイプの作品なんかはなかったんですけど、やっぱりマニアックではあったと、
はい、
そういう意味では、まあ、珍しくこうメジャー感のある、うんうん、ただ僕が言うとゾンビ映画ね撮ってる身としては、今はゾンビ映画への愛は微妙に感じなかったりするんですけど、
ゾンビ映画ではないんですよ、
ね、いやゾンビ映画、ね、ゾンビないよね、微妙にないことに気づいてしまうんですが、
ゾンビ映画を撮ってる話ではあるのであって、そうそう、別にゾンビ映画では
ない、ゾンビ映画とは全く見ることはできないですね、
役所工事のキツツキとなんとかとかのゾンビ映画撮ってる話で、あれを別にゾンビ映画って言うかって言ったら別に言わないわけですから、そうそう、だからそれみたい
な、くくりは入りますけど、ゾンビ愛としては微妙に感じなかったりはするんですが、まあ、多分嫌いじゃないんでしょ
う、まだ、うん、まあ、そうです、あえてゾンビ映画嫌いっていう映画、
いや、いや、ね、いますよ、結構
僕、ね、でもね、
撮ったらめちゃくちゃ言われましたからね、僕、
何ですか、
ゾンビ映画なんてって言われました、
この前、
ジジイとかじゃないですか、
若い子もね、おじいにも言われるんですよ、ゾンビ映画撮ると、
若い映画作家でゾンビ映画嫌いしているんですか、
嫌いっていうよりは、ゾンビ映画を撮ったんですねって感じに言
われます、ああ、
そうだ、テルマ見たんですよ、イオンで、おとといか、ちょっと前ぐらい。その時に学校暮らし の、はい、あの予告が流れて、はい、結構出来が良さそうだなって思ったんだけど、はい、あ、なんか今の感覚でゾンビちょっと古いぞって思ったんですよ、
ゾンビ漫画描いてて有名
な、なんかもう飽きたみたいな、それがなんか感覚としてあって、ちょっとねそういう意味で、あ、なんかもうそういう風な流れなのかなって思っちゃった。
だからゾンビ好きにとってはもう古典も古典でだいぶ古いわけですよ、うん、もう下手すりゃ70年
僕ら、
まあ、生まれた前から本当あるわけですから、
う
ん、で70年あたりからやっとモダンゾンビが成立し始めて、すで、はい、にやや半世紀ですよ、半世紀経ったものを今日本だとブームって言われても、はぁって部分あるんですよ、も
ちろん、まあ、繰り返しますからね、
まあ、の中で言うとその半世紀分の古典感をどっちかというと取り入れてる方が強いと思うので、
はい、
ゾンビファンとしてはゾンビファン、はい、まあゾンビ好きぐらいにしておきましょうか、はい、ゾンビマニアにしておきますか、じゃあ、はい、ゾンビマニアとしては、まあ、言いたいところはありますが、はい、逆にそれぐらいメジャーにこうねゾンビが扱われたりインディーズがそこまで上がってくるってことは日本の映画界にとってはまあすごい漁港であろうと、
なるほど、
いうのもあり2018年はこれは入れざる得ないということですね、うんうん、カメラを止めるなでした。
はい。
はい。
なんかすごい通知がピコンピコンピコン。
何何か。
何でしょう。
なんか夜中的にすごい事件とか。
何か、
ね、事件
が。なんかやばい。なんかもう映画を語ってる場合じゃないような事件
で。ねえ。地震でも起こらなかったの。さあ、それでは後藤さんの第10位をお願いします。
はい。カメラを止めるなに、まあ、つながるわけじゃないんですけれども、はいはい、割とその映画を作る話っていう部分で、
はい、
いいんじゃないですかね。こちらです。 ディザスターアーティスト。あ、
全然知らない。何ですか、それ、
まあね、今日、今年からこれ公開ですからね。
あ、そう。
だってこれも DVD 出てるじゃないですか。
出てますけど、はい、日本中公開予定はちょっとあったんですよ。
公開するんですか。
いろいろにあったんですよ。
あ、でも、引き出しない。
しない感じです
ね。あ、ですね。なんで一応2018年の日本リリース
で、何で見たら
いい。あ、これ普通に DVD ですね。はい、DVD では普通もレンタルとか出てて、iTunes とかでも配信するんです。あ、で、ちなみにこの映画の内容ですね。
向こう大ヒットしたんです、アメリカで。うん、
あれですよ、小泉さんも大好きな、ジェームズ・フランコ監督主演ですよ。
ああ、面白いじゃないですか、はい、ジェームズ・フランコ。
で、これ、ザ・ルームっていうですね、はいはい、本当に大失敗作って言われてる、まあ、カス映画があるんですね、はい、アメリカで。
まさにインディーズ映画界の最低としてすごく有名な
映画、ザ・ルームですね。ある、まあ、全然映画と全く縁のなかった、金だけは持ってる変なおっさんが映画撮るぞっていうふうに言って、うん、まあ、金だけはあるので、一応そのスタッフとか一流というか、まあ、ちゃんとした、うん、技術がある人を集めて、でも全く映画の素人なので、もう現場は大混乱で、でもなんとか映画は完成したけど、それがあんまりにもつまんなくて、でも逆につまらすぎてちょっとカルト化するみたいな感じになって、でその顛末をまとめた本みたいなのがそのしばらくしてから出て、でそれを元に、まあ、その映画を作ったっていうのが、まあ、そのジェームズ・フランコが監督して、でジェームズ・フランコがその、まあ、頭のおかしい監督の役もやって、まあ、主演ですね。っていうことなので、まあ、映画を作る、まあ、内容の、まあ、ある意味映画愛にも溢れた映画っていうところであるんです
けど、ね、ディザスターですかね、はい、災害芸術家ですから、
ね、そうですね。でその、まあ、ザ・ルームって映画の、まあ、そのテーマ図をまとめた本のタイトルが、うん、まあ、ディザスターアーティストなんですね。なんで、まあ、映画のタイトルもディザスターアーティストなんですけど、だこれはだから本当に、まあ、だから要はそのエド・ウッドとか、まあ、そこでブリグズビー・ベアとか、まあ、ああいうのと連なるような映画ですよね。
映画作り映画ですね、
はい、でその世間的にはまあ認められないような映画監督が必死で頑張ってやるっていうなんですけど、まあ、圧倒的に違うのはその主人公が最後まで特に誰かのまあ認められないというかですね、
うん、認められてませんからね、
だから他の映画って大体その金はないけど、うん、そのみんな仲間たち絆でなんとか頑張ろうみたいなところがある意味あるじゃないですか。カメラを止めない人ブリブズビーベアとかにしても、ジャスターアーティストの場合は、まあ、金だけはあるからみんなついてきてるだけなので
本当に何もないら
しい。絆ゼロっていう、
あざけに満ちた映画なんですか。
いやでも意外にっていうか、結構泣ける感じなんですよね。そこが、やっぱでもその主人公はやっぱり純な部分があるわけですよ。すごい、どうしようもない、なんかわめき散らしたりとか、最低な人間なんですけど、でもなんかあるものづくりに対しての思いだけは、やっぱりそこは純粋な部分があるので。で
見てられない感じがしますね。
そこは、やっぱその、ジェームズ・フランコ的に来るものがあったんですかね。で、汲み取るような感じで、で結構最後の方はまあ泣けるような感じなんです。で、まあこれ系、まあ別にネタバレもないんで言ってしまいますけど、これ系の映画って大体やっぱり最後の方は、まあいよいよその完成した映画をお披露目するってところが基本的にクライマックスになると思うんですけれども、でそこのところも、ちょっとこのディアスターアーティストは、まあ結局映画自体がカスであることはしょうがないので、
歴史ですからね。
はい、だからそれをなんかハッピーみたいな風にはどうしてもしようがないわけですよね。でも、それをこうなんかうまい具合、切ないながらも、なんかちょっと、なんかこう来るものがあるような感じでなるような、でも問題はやっぱ最終的にはこのディザスターアーティスト見終わった後もそのザ・ルームって映画を見たいと全く思わないっていう。
YouTube で見れますよ。
へえ。
本当に面白くないですけど。
そうですね。はい、だから本当はもう日本でもこれ、日本大とかでやってほしかったぐらいです
よね。であったんですよ。実際公開の話はちょっとあったんですけど、
ディザスターアーティスト、ね、アーティスト自体は面白いんですよね。
あ、面白いです。これはあの賞とも取ったりとかして、ゴールデングローブ賞とかでも、
すごいじゃないですか。
去年おととしですかね。はい。であのミュージカルコメディ、あ、コメディ部分かなんかで、ね、ジェームズ・フランコが賞を取ったりとかして、だからすごい評価されてる映画なんですよ。
はい、はい、ヒットもしましたよ、ちゃんと。
ヒットもした。
はい、というところで、僕的には、まあ、また他と比べてとか、あれなんですけど、カメラを止めるのはブリグズビー・ベアよりも、ディザスターアーティストなんですよ。うん
う
ん、
なるほど。
本物の本物ですからね。
その2018年の映画作りの映画、はい、ジャンルって言い方あれですけど、としては僕はもうディザスターアーティストを推しますっていう、はい、ところが、第10位でございます。
わかりました、ありがとうございます。さあそれじゃあ僕の第9位に行きましょう。皆さんも入ってたらスルーしますよ。レディーバードです。
入ってないですね。
時点で僕時点に入ったんです。12位とか
これね、でも上半期で見たからちょっともうだいぶ忘れちゃったんですけど、あの女子高生が自分をレディーバードと呼んでくれってなんかね、はい、CIA のエージェント気取りなんですよね。
そうですね、その分もあります、ね、だけではないです。
でそれでなんかあのイケてる友達に背伸びして付き合ったり、あのずっと仲良かったデブの友達をないがしろにしたり、はい、っていう本当ほろ苦い青春もので、髪の毛をね真っ赤に染めてるんですよ、はい、漫画の なんか主人公気取りみたいな、そういう感じが、で、ブロムがあってニューヨークに上京したりするんですけど、そういうほろ苦い青春映画で去年一番でした。
珍しいテーマ、凡庸を扱ってる。
そうですね、
かなり難しくて、だからカーストの上に行きたいけど行けない、自分が言いたいことも知ってるけど、しかも自分の趣味がすごく普通であることをこう否定もしないし肯定もできないけどっていう話で、珍しく、まあ超センスの塊のグレタ・ガービーが撮ってるあたりが面白いのは、昔はこの子もあの天才ももしかしたらすごく凡庸だったのかと感じさせるのがすごく
珍し
く、
お父さんが失業してて、お母さんがね、あの看護師かなんかで働いてるんですよ、はいはい、であんたはそんな夢見てないで地に足つけなさいみたいな、トラさんみたいなこと言われててそう、
クリスチャンの学校なんで、要は製品、あのちょうど金持ち地区と貧乏地区が両方とも来るが珍しい、向こうのアメリカと結構珍しいですよね、っていう学校なので、これそれも本人だから名前が入るそうなんですよ、クリスチャンネームが強すぎるんで名前を名乗りたくないけど、
なるほど、ね、去年上半期でもね結構8位か9位ぐらいだったんだけど、なんか心になんかじわじわと残ってて、それ上半期の上に入れたのよりも今では存在感がずっと上なんですよ。
あ、ありますね、
それ。そうだからね、ちょっともう一回そのうち絶対見るなって。
母親の毒親度がかなり高いと思った。
毒親度高かった
で
したっけ。
お母さん広い人ですよね、
まあ、お母さんはでも、
はね、だからやがれば
自分一人で一家を支えてるから気を張ってるんですよ。
お兄さんもダメなんです
よ、
ね、
お父さんが優しいんですよ、自分が
自分がうまくいってないから珍しい、ダメなお父さんが優しいって珍しいタイプ
ですね。そうですね。っさあ、そんなレディーバードでした。はい、シネマ監督の第9位。
9位ですね。9位は、はい、フロリダプロジェクト、アーツの魔法。
ちょっと入ったんですね。
これは見たけど入れなかったですね。
これは多分ね、まあ、難しいです。やめな、アメリカ映画好きか嫌いかがかなり影響してくる部分が。
作家性がすごい強いですよね。
受け付けない人はなんか受け付けないのがあるかもしれないですね。結構。
だと僕自身がその実際の世界をどう扱うかっていうのは結構好きな方です。ちなみに、まあ、レディーバードも本人の自伝を扱っているというのもありますけど、フレダプロジェクト自体がまあディズニーの失敗であるというところから始まるタイトルも、実は全体で社会批判をしているあたりの強さが、まあ、子供映画去年強かったんですよ、まあまあ。はい、その中でも、悲しみにこんにちはかこれかっていうところになったときに、子供の描き方は多分悲しみにこんにちはのが実はすごくレベルが高いんですね、はい、時点にも言ったんですけど、ただ映画として見た時にこれぐらいのチャレンジをしてるかしてないか、なぜなら35ミリで撮っているのに、うん、まあ、有名な一番最後のラストは、
う
ん、iPhone であるというみたいなチャレンジをしている か、
う
ん、まあ、その、ね、ショーン・ベイガーさんの前の作品のタンジェリンが全部 iPhone で撮ったりとかするので、はい、まあ、その流れは組んではいるんですけど、本人的には35ミリの方が美しいんだってことは理解した上での iPhone 使いだったりとかっていう、うん、でみんながいろいろ言ってる割には同時にそれをやった監督ってあんまりいないわけです。もちろんパク・チャヌクが35ミリで撮りつつも、はい、iPhone 映画を発表したりとかはしてはいても、同時に使いこなしてやるぜっていう新赤い若い監督がなかなかいないわけで、35ミリの良さも知りつつ iPhone が全然何が悪いんだと思うぐらいの映画としての自由度を獲得した珍しい作品ではないかと。では2018年を代表しているというふうに僕は思って9位とさせていただきました。
はい、はい、
まあ、内容的に全然話してないですけどね。
あんまり話してもまあ、まあ、まあ、まあ、
貧困ですよね。カリフォルニアのフロリダホテルで暮らしてる母子家庭と、で、お母さんとか周りの大人が全員入れ墨だらけ。
ま
あ、絡んでる人たち。あんまちょっと養育環境が非常によろしくないんですけど。
ファッションもなんか変な、くたびれたパーカーみたいなのあったりとかして、なんか意外とあの千葉とか
ね。子供もね、放火しちゃうし。
自治会館とかある意味、そう。
ほとんど素人なのに、唯一のウィレム・デフォーだけが異常にうまい。
ホテルの管理に。
そういうバランスのなんか悪さみたいな。現実の堂々と映画をつなげてやろうぜという意識の高さはもうちょっと変わり、日本、まあ、日本では伝わりにくい分ではあると思うんですけども、
あ、まあそうですね、下地の前情報として、ね、どこまで知ってるかっていうのもあるので、あ、単になんか貧乏な人たちなんだみたいなだけで見ちゃうとちょっといろいろ分からないというか、う、刺さらないところも、
ね、アメリカって国自体の問題をこうすごいマクロな視点で見せるっていうのがうまくいってるので、アメリカンドリームへの、まあ、アンチがきっちりある、その部分がアメリカ映画好きとしては推したいんですね、どちらかというと。
なるほど、はい、さあ、それでは、はい、後藤さんの 第9位は何でしょう、
またまたジェームズ・フランコ。
おお、ジェームズ・フランコそんなに頑張ってたんですか。はい、
チャイルド・オブ・ゴッド。
全然知らなかった。いつどこでやってたんですか。
これあのシネマ借りてで、カリコレっていうなんか本当にそのマイナーな映画みたいなのを特殊上映みたいな、1回か2回だけやるようなバーって、まあ、特殊上映みたいな感じのあるの、その中で1本でやったやつですね。で、これ原作がコーマック・マッカーシーという小説家で、
あの
ノーカントリー
ですね。あ、そうだそうだ。
ノーカントリーの原作を書いた人ですね。
チャイルド・オブ・ゴッド。
はい。で、このチャイルド・オブ・ゴッドは、そのコーマック・マッカーシーがまだブレイクする前の80年代に書かれた本なんですね。はい、で、内容的にざっくり言えば、まあそのアメリカの60年代の、うん、まあその田舎の山の方のところの、うんうん、まあ村でですね、うん、まあ、頭がおかしくて村八分になっている人が、まあいよいよ家も失って頭おかしくなって、うん、でだんだんそのうちなんかその辺にいる人とかをこう普通に殺したりとか、女性を殺してなんかその洞窟の中に集めて仕官したりとか、
めちゃくちゃじゃないですか。
でその意外と広いですね。
でその様を永遠と主人公ナレーションとかもなく撮っていくだけみたいな感じで、だからあれですか、あの若松浩二とかが撮ってたような、はい、あれじゃないですか、60年代とかに撮ってた、あの新日本暴行暗黒史なんとか、暗黒史シリーズみたいなやつとか、暴虐魔とか復讐記とか、あれみたいな感じ、まあ、そこはその政治的な要素入ってないんですけど、それに近いような、映画ですね。でジェームズ・フランコは、まあ、出演はちょっとだけカミオみたいな感じで出るだけなんですけど、去年の監督に徹して、でなんでこれをわざわざ今題材として選んで撮るんだっていう、まあ、そこの心意気にもやっぱり惹かれたっていうのもありますし、まあ、小説自体は僕はこの映画化する前から読んでたっていうのもあったし、まあ、そもそもコマコマ歌詞の僕はファンだっていうのもあるので、それは映画化してくれたっていうのはまあ何より嬉しかったっていうところですね。でこれはあの日本で劇場公開もしないんじゃないかと思っていたので、結構何年、2014年か15年ぐらいなんですよね。
そうなんだ。
なんで僕は輸入版のブルーレイでも実は先見ていたんですね。でこの映画の中で主人公がなんかあのノクソするシーンがあるんですか。でそこを画面でお尻をデカデカと出してあのうんちがポタッと落ちるところまでちゃんと見せるんです、国名に。
すごいですね。
でそれが日本公開版で見たらぼかしがかかってるんです、
お尻に。
それが許せなくてですね、
はい、ピンクフラミンゴみたいじゃないですか。
もちろんそのブルーレイではぼかしなんか入ってないんですけど、日本は何の配慮なのか、まあ、誰も見たくないだろうっていうのは確かなんですけど、あってですね、まあ、そこだけちょっと残念なんですけど、それでもちゃんと公開してくれたっていうのは嬉しかったですね。でただ、まあ、借りてるそんなに狭い、あ、広いあれじゃない、もう100人ぐらいですかね、の映画館で僕が見てて、途中で一人帰ってったお客さんが、男なんですけどね、何の前って戻れよって思ったんですけど、
耐えられなかった。
耐えられなかったんですかね、その叱感したりとか
は。これはね、あれ見ましたよ、ニコラス・ケイジがなんかふざけたボスみたいなやってたやつ。
ありましたっけ、
タイ人の若者が主人公で、ニコラス・ケイジがラスボスみたいな感じで。はい、飲み屋の、
はい、なんか、オーナー見てないんですけど、ありましたね。タイトルすら覚えちゃ
った。正直、しょうもないやつでした。
まあ、基本、カリコレはしょうもないのが大抵、たまに広いものがあるかなぐらいなんですけど。
3本ぐらい狭いのあって、あと個展もやって、
そうそうですね。
どうゴミみたいな
のが、僕はね、タイミング的に見れるやつしか見れないんですよ。
はい、ただ、その中では、チャールド・ブコントは、良かったと思いますよ。ちょっと真面目に。
その中で
って
くれちゃった。
その中で。
ゴミの中にはいいゴミがあるみたいな。
まあでも普通はこんなのやらないですよ、映画館で。まあ、
そうですね。フランコ、ジェームズ・フランコだから無理やり言えたんじゃないかと。
そうです。まあ、ジェームズ・フランコ監督。
まあ、ジェームズ・フランコでね、好きな原作だったら、そりゃ、
まあ、それはいきますよね。というところで、やっぱこれはちょっと少しでも、まあ、チャイルド・ゴッドっていうタイトルを少しでもですね、皆さん知ってほしいっていう意味も含めての、まあ、9位というところで、
そうです
ね。前の時代も結構いいよ、面白かったんですけど、というところで私の9位は、チャイルド・オブ・ゴッドでございます。
はい。ありがとうございました。あ、じゃあ僕はちょっとね、
ランク祭りです。
続いて8位いきますけど、これはもう皆さん重なっているでしょう。はい、ボヘミアン・ラプソディーです。
重なる人
あれ
いや、いい映画でしたよ。
いや、映画としてはまあ楽しく。
クイーンも好きです
し、映画が最高に。
ポール・ロジャースがバンドやったやつ見に来ましたし、横回りなり。
クイーン大ファンですから。
いや、まあ、あんまね、語る必要ないんですけど、僕ね、クイーン、大学の時に、はい、あ、まあ、高校ぐらいに MTV で見てて、はい、で大学の時にベスト版を買って、そしたら1曲目にね、ちょっと勘違いかもしれないんですけど、記憶違いかもしれないんですけど、バイセコバイセコっていう歌が入ってて、そう、それが なんでこんな2000円ぐらい払って、自転車、自転車、自転車、自転車、自転車、やっぱ一曲目ってやっぱ一番集中力あるじゃないですか。なんかあんま好きにならなかったんですけどね。それからまあ、
そうです、ダンスミュージックは謎残る。
なんかこう、たびたび、いろいろな CM やら何やらで、クイーンかかって、あ、指定してるみたいな、プライドとかでも、ゴーリキって書いた選手が入場曲にしてたり、そう、っていうことがあって、まあ、クイーンかって、とはいえ、初日に行ったんですよ。
はい、
妻と一緒に。そしたらね、やっぱ歌詞がいいですね。字幕が良かった。うん、曲もいいし、まあ 歌詞なんか全く知らない、興味すらなかったのが、あ、こんなこと歌ってたんだって。あとね、レコーディングの楽しさ。まあ、音楽映画大体そこが素晴らしいんだけど、はい、ファーストアルバム作る、車を売って作るとか、はいはい、とってもね、感動しました。つい年明けで、あ、弟子の漫画の弟子の高橋くんが新潟にいるんですけど、15回見に行ったって言ってたので、羨ましくなって
羨ましくなる。
年明けにもう一回見に行ったらまたボロ泣きしちゃって素晴らしかったです。
どこで泣くんですか、ちなみに。
ねやっぱボヘミアン・ラプソディのピアノ の最初に彼女と暮らして、あ、寝てこうやって弾くんですよ、ポロロロンって。そこでなんかあっって思ってボロボロンって、そこがまず最初で、なんて素敵な曲だって。
クイーン自体で小泉さんで一番好きなのもボヘミアン・ラプソディとか。
いや、僕はね、レディーガガです。
あれとか、
レディオガガ。
でもちゃんとかかるから
よく。そう。だから最後の方までかかんなかったから、あ、レディオガガ聞けないのかって思ってかかって、はい、嬉しかったです、
はい。僕はドントストップミーナウが好きですので、ドントストップミーナウって結構他の映画でもよくかかったりしてるんですよね。
かかりますね。
ショーン・オブ・ザ・デッドでもかかってましたし、ハードコアでもかかってましたし、やっぱ、そうです。だ、映画作家結構クイーン使いますよね。
そうですね。
ベイビードライバーでもね、あります
し、ブライトン・ロック。
そういうわけで、クイーンの素晴らしさに改めて気づかされたという。
僕も初日に行ってる
よ。僕も初日で、東京、あ、じゃ東方シネマズのなんか TCX の、はい。ドルビー。
アートモス。
あ、そう、ドルビーアートモス。ドルビーアートモス。
新潟にはそんないいもんないですよ。
新宿はどっちかなんだ。IMAX かドルビーかな、はい、結果。
あと、バック
ドルビーの方がいいんじゃないかなって。意外と IMAX は拡大だけしちゃって、あれが見えるっていうのがあるので、入れないと嫌だなと思ってあるもそれなんで。
スクリーンの大きさのね、あれもあります。
意外とみんな IMAX だけ簡単に言いますよ。IMAX ももちろんいい音響なんですけど、結構ね、拡大して上映したりするので、はい、穴が出てることもあるんですよ、意外と。
なるほど。さあ、それでは、シネマ監督の第8位、お願いします。
はい。第8位はこちらです。
判決2つ
の希望です。
僕は起点に入れましたよ。
あ、見なかったですね。
面白かった
です。これはもう、これ見なかった、
こんなに、まあ、
シリアになってたんです
ね。大コメディですけど、言ってしまう、超シリアスですが大コメディに近くて、本当にシリア人と喧嘩する、はい、2人のただの喧嘩が国家的な大事件までなっていくという冗談みたいな話が、だけど世界中でどこにでもありそうっていうレベルのすごさですね。
ほんのちょっとしたボタンの掛け違いなんですよね。
本当にちょっとした、もちろんそれはお互いの過去なんか知らねえよっていうのを、普通の差別感情のみだけで暴走した瞬間に、実際には2人ともすごい傷を抱えていたってことが分かっていくという。
そう、判決2つの希望です。シリアの映画ですか。
シリア。初のサラヤのレバノンですね。
あ、レバノン。
レバノンのシリア情勢の問題があってきて、レバノンにおける初めてのアメリカアカデミー賞、外国映画賞ノミネート作品でもあるんで、
その国の背景を全然知らずに見たんだけど、そうして見てるうちにちょっとずつね、あ、そういうことだったのかって勉強にも
なる。そうです。分かんなくてもね、中盤からちゃんと分かってくるから、それもミステリーにちょっと感じですよ。知らない人だとミステリー感も出てくるし、
そうですね、
知ってるは知ってるだけ、もちろん最初からまあ喧嘩になるよなって想像はつきながら見るんですけど、もちろんそんな簡単にちょっとしたぐらいで知らない、地元の人も知らないような、すごい複雑な事件が絡んできたりとかするような、ある意味すごくうまいミステリー小説にも近い展開をしていくので、裁判劇としてもよくできているし、最初の個人のこう問題の喧嘩もしますし、その2つの家族、希望って書いてますけど、2つの家族の物語もちゃんと絡んでくるんで、すごい複雑な話をすごい丁寧な割にギュッとまとめていて、素晴らしくうまい
法廷ものでもあるんですよね。
すごいな。この監督自体はアメリカで勉強していて、タランティーノの助監督やったりとかして、アメリカを勉強 してるんだ、アメリカのサイバーものの業種も、はい、業種をちゃんとしているあたりが、うん、日本のサイバーものとは全く違う、すごい質の高いものを見せられます。
後半おじさんの車が動かなくなるじゃないですか、あの場面がもう最高なんですよね。
相手の喧嘩してる相手のね、車が裁判所で動かなくなる
シーンが、そう、それで自動車整備工だから、その相手のおじさんの方がどうしたんだっつってやってきて、もう裁判中なんですけど、直してあげるって場面がもうちょっと泣けるんですよ。
差別し合ってた同士が冷静に裁判やってるうちに、
そうだから出会い方さえ間違わなければ仲良くなれた2人なんですよ。
可能性があるし、本人たちも別にそんなに喧嘩腰の2人でもないんですよ。やっぱちょっと事情があって喧嘩腰になってる時に差別のまあ対象になりがちな難民が現れ、自分なりにちょっと悪態ついてしまった頃から始まるので、実はうまいのはなかなか映画でも珍しい、始まった瞬間に本人たちが後悔してるっていう演出がすごく多くて、で裁判をしてやるって言ったくせに、裁判が受理された瞬間、しまったって顔から始まるんですね、演出が。なかなか珍しい演出なんですよ。もう、普通って、さあやってやるぞみたいな感じに進めていく、ドラマを進めていくはずなのが、主人公たちがどんどん引いていくのが、どんどん引いていく。
ね、裁判なんてめんどくさいし、ストレスですからね。
初めて時点で負けみたいなもんですから、どっちもや
はり。泥沼ですよ。
その泥沼感をちゃんと最初から描いていくのが珍しい。なんで早いんですよ。一歩展開が早く進むので、非常に優れた。
そんな長くないんでし
たっけ、
映画自体。
2時間もない。2時間ぐらいですね。ちょっとないぐらいで。非常に、常にサスペンスとしても面白いですし、ミステリーとも面白いし、ヒューマンドラマとしても面白いっていう。実際このねシリア情勢そんなに詳しくなくても分かるように中盤からちゃんと説明も入りますので、非常によく丁寧なレバノンを今知るとしたらこれを見た方がいいぐらいの、今だったらまあ韓国とね日本人のモテ事を見るような気持ちで見れるんじゃないかと思います。判決2つの希望です。第8位でしたね。
はい、それでは続いて後藤さんの第8位は何でしょう。
はい、多分これが僕のベスト10の中で一番低予算の映画なんじゃないでしょうか。はい、
もし他の人に入ってたらスルーでいきますよ。
いや入ってないと思いますよ。こちらです、スモーキングエイリアンズ。
全然知らない。何ですかそれ。僕のスモーキングエイリアンズ。
僕の同級生
なんです。そうなんですか。
何の同級生
ですか。日本映画なんですね。
僕の同級生一緒に仕事いろいろしてますから、
はい。これはですね、まず話からですね、簡単に言いますと、まあ、宇宙人に、宇宙生物による侵略者でして、で、一つのある会社のビルを舞台にですね、まあ、その侵略して、寄生して、寄生された人間が暴れて、そこで立てこもった人たちが何とか戦うみたいな、まあ、よくアメリカ映画とかのあるような話ですね。で、まあ、このタイトルの時点でも、まあ、もう書いてますし、もう宣伝とかでもわかるんですけど、よくアメリカのそういう、まあ、ホラーとか、はい、なんか化け物とか出てくるやつ、意外なものが弱点って結構あるじゃないですか。
そうですね。
宇宙大怪獣、どこらだったら、蜂の毒とか、
パラソルと麻薬が、
はい、弱点、パウディングノイズが弱点だった映画が昔ありましたよね。
ありました。
しょうもなかった、
はい。マーズアタックとかそういうのもありますし、アタックオブキラートマトとかそういうのも。で、その中でこの映画では、そのタバコの煙が弱点だっていう設定というかが、まあ、まずもうそこが一番重要なところなんですけれども、で、その主人公が、まあ、そのビルの清掃会社、清掃をやってる常駐の清掃員の、まあ、お母、シングルマザーなんですね。で、まあ、その映画の中でも、その、もう、喫煙者っていうのも世知辛いっていう感じで描かれていて、で、結構ちょっともう、なんかタバコ吸うとかダメだよね、みたいな風になってるんですけど、で、そこに宇宙人が攻めてきて、ふとしたところで、タバコの煙は弱点だって気づいて、そこから、まあ、その、ビルの中を舞台に、まあ、生き残りの、まあ、その、従業員とか、たちと、宇宙生物たちが戦うっていうような、まあ、映画なんですけれども、本当にお金は一切かかっていないんですが、まあ、これなかなか言葉で説明は難しいんですけど、とにかく面白いと、全く飽きさせないですね。本当にお金はかかってないんですけれども、もうとにかくまずテンポがいいっていうところで、こういう立てこもりものって正直お金がかかってるハリウッド映画とかでもだれるじゃないですか。全然展開が起きなくて、なんていうか、テンクローバーフィードレーンとかつまらなかったじゃないですか。
うん、
何なのこいつらみたいな感
じ。昔の田舎者風のあれですか。あえてテンポ遅くしているので、それは逆に。テンポが悪いのが狙いです
から。だから僕はやっぱ退屈でしまうっていうのがあるんですね。
うん、俺も退屈なのは好きじゃないですよ。
でこの映画は本当に一つのビルを舞台にしてるんですけれども、ビルの中でもいろんな喫煙室とかトイレとかエレベーターとか食堂とかっていろんなところでどんどん舞台をパパパパ展開していくっていうところありますので、まあ、とにかく飽きないと。で、テンポ、変更に編集とかもテンポも良くて、アクションのシーンとかも非常に面白いというところがあって、で、結構その、 まあ、喫煙者っていうのが、まあ、その差別されるような側でみたいなとか、割と結構社会的な部分も入っていたりとかっていうので、はい、結構その映画の中でも生き残りの人たちが、清掃員と会社の従業員と警備員とっているんですけれども、やっぱそれぞれに置かれた立場っていうのも違ったりとかして、みんなその一旦あれですね、食堂に逃げ込むシーンがあるんですけれども、うん、結構よくああいう社員食堂とかって、そこの正社員しか使っちゃいけないとかってよく会社とかのあったりすると思うんですよ。だからそこで初めて、その正社員の人と、清掃員の人、警備員の人が一緒にご飯を食べるシーンみたいなのがあって、うん、で初めてなんかあの社員食堂使えたみたいな言ったりする話とか、よくあのアメリカ映画とかでなんかその本来アメリカの国とかでは差別されてる黒人とかがベトナム戦場とか戦場では白人も黒人も同じ舞台になって、うん、こう一律の同じような平等な立場で戦うみたいなのあるじゃないですか、うん、ある意味それに近いような感じですよねって、それを日本の今の日本で現実的にリアリティある形で描いたっていうようなところで、すごい本当に社会派な部分もありつつ、ああもうひたすら面白いっていうような部分もありつつっていうところで、まあこれはね本当に面白かったですね。正直最初全く期待しなかったんですけれども、予告編見ても大丈夫かなとかって正直ちょっと思ったところあったんですよ正直。
だから良くないですよね。
そうなんですよ。そうなんですよ。
僕見てないから言えませんけど、予告編はさっともよくできてないです。
で、桐生理作さんがすごい絶賛したので、本当って思って、じゃあ行くかと思って行ったら、むちゃくちゃ面白かった
っていう。いつ頃やってたんですか？
12月ですね。
あ、じゃあ今もやってるのかな？
いや、もう。1週間の特別上映みたいな、
そうシネマなんで。はい。
まあ、中村くんちは本がうまいので、脚本家としても結構ちゃんとしてますし、まあ、サーモン崎山としてピンク映画によく出てるんで、多分ギドシさんも知ってたんじゃないかと思う。
出演者も結構ピンクに出てた人たちとか、
ね、コーダさんだったり
とか、コーダリーさんとか、しじみさんとかも出てます、ね。あともう引退しちゃいましたが、あさみさんとかですね、出てたりとかして、あさみさんは本当にアクションができる人ですから、だから実際アクションのシーンとかもあったりとかして、本当にこれ1週間で終わってしまって、で今のところはいろいろ上映にも動いたりはしてるみたいなんですけれども、具体的にどこでやるっていうのは特に今のところは決まってなくて、まあ、DVD とか出ていない、ちょっと今見ようと思って見る機会ないんですけど、だからまあこれもまた別に僕は決してアンチカメラを止めるので決してないんですがまあそういう低予算で作ったでもめちゃくちゃ面白いみたいな映画っていう意味で言えば、僕は去年の中では
ずっとそういうのばっかり今来てる気がしないでもないですけど、
ウォーキングエイリアンズを推したいと思いますっていうところですね。
はい、はい、ありがとうございました。
結構そう、インディーズは悪くないですもんね。
はい。じゃあ、7位いきましょう。はい。堀泉の第7位は、さよならの朝に約束の花を飾ろう。
上がりましたね。
アニメ映画です。
もう。前より上がりました、
ね。そうかもしれない。やっぱ、これはね、ファンタジーなんですけど、はい、里親映画なんですよ。
あ、
は
い。
岡田まりですね。
証明主っていう、なんか、1000年ぐらい生きる種族がいて、その子が通常の人、最初、中学生ぐらいの女の子で赤ん坊を拾うんですけど、人間の。そしたら、ちょっとするともう自分と同じぐらいの年になって、さらに自分より年上になっちゃうっていう、そんな切ないすれ違いを、タイムスリップものみたいな感覚もすらある。
鬼たちの
ファンタジー映画で。
特徴によって埋める
そうですね。
僕 SF で実は何回かあるネタなんですけど、宇宙人の間の恋愛で、
というのでね、まあ、去年一番ボロ泣きしたのが7位でした、
うん、あ、そうなんですか。
そうです。まあでもねだいぶ前に見たので
ちょっと髪焼き
はずっとしたんでした。まあ、まあ、それしょうがないですよね。そうですね、12月に見たのと1月に見たのじゃ
もう絶対違う。11月に見たのも結構もう怪しいですよ
早いです、
ただね、まあ、そのうちまた見るので皆さんもよかったらご覧ください。
はい、
はい、じゃあ、はい、シネマ監督の第7位いきましょう。
第7位はですね、ペンタゴンペーパー
で、意外です
ね。でもね、ずいぶん前に見たからだいぶ忘れましたよ。
これはもちろんスピルバーグ先
生、はいはいはいはい、
まあ言ってしまえば大統領の陰謀の、
まあそうそうですね、
まあ、続編ですよ、もう言ってしまえば、うん、あと別視点というか、はい、そういった70年代の古典を本人も多分やりたかったでしょうし、はい、まあ、多分実際本人の企画ではなく、女性プロデューサーが初めて脚本を書いたんですよ、これが、はい、うん。なんで、もともとは本当は、ペンタゴンペーパーの話をやる予定だったのが、うん、徐々に変わっていた、社長、女社長の話をやるつもりに、今度は変わったのを、うん、両方が混ざって、ここの部分だけをやるっていう、実は企画は結構二転三転、はい、本かな、正確に。本は二転三転していったものを、最終的に、 こペンタゴンペーパーと社長の話だけにまとめたのがすごくうまくてですね、うんうん、ちゃんと続編になってるようで全く違う視点でもある、まあ、てか続編生活上その前日談だったりいろいろこうバラバラではあるんですけど、まあ、すごらしくよくできている、うん、その要するに珍しいのは何かというと決断をするだけの社長が主人公である、うん、アクションが起こせない人なんですよ主人公が、うん、自分の会社をどう守るかっていう葛藤のみを与えられた、う
ん、しかもねただあの旦那がやってて引き継いだだけの会社長なんですよね
しかもそれもあの周りからはあなたが継がないで誰かが継がせた方がいいって言われるのを一回すでに決断している、女性社長がまたもっと難しい決断をさせられるっていう主人公ともちろん現場で戦うトム・ハンクスの編集長っていう二つの軸はあるんですけども要するに決断する女性の話をアクションなしで描けるかって今言われた時にこれほどの演出力を見せられるものかっていうほどの実はすごくいろんな演出方法を使っているこれ逆に言うとだからプロであるからこそかもしれませんここまで細かい演出を見せながらアクションに仕立て上げていくのって非常に難しいんですよだって本人が動かないですからでも本人が動かないがゆえに自分が言ってしまった発言だったりとか、はい、自分が守ってる相手とかの裏切りとかをうまくちゃんとドラマに組み込んでいきながら、編集長の動きが敵でもあると、はい、2つの2人の進行は実は味方なのに敵でもあるという状況をちゃんと関係性だけで構成していたのが、これが初脚本とは思えないのを、ちゃんとスピルバーグがきっちりと映画の技法として2つの視点を入れながら、ちゃんとカットバック、うん、もう基本です。カットバックもね、映画の勉強の方見たら一番最初に出てくる技法を、うん、ここまで丁寧にカットバックで見せていく映画を、今この現時点で現在の映画として見せられたっていうのを、感動すら思います。やっぱ映画の編集とかも考えてると。こんなきっちりカットバックで物語を見せていく映画、久しぶりに会うぞぐらいの、というぐらい、素晴らしい古典的なテクニックをやりながら、現代的な題材を扱うという。うん、しかもスピルバーグは女性画が得意ではないと言われていたのを全くそれすらみんなが言わないぐらい徹底的に女性画を作り上げているという点の60いくつなんて関係なく人は成長していく、もう70近いですよもうスピルバーグなのに、あ、もう70超えてるか、なのに
そうですね、
なのに現、ま、圧倒的に成長して自分の技術を見せつける、
なるほど、
この凄さをだってレディープレイヤーですから、ね、同時に撮ってるのが、
うん、そうですね、
このスピルバーグっていう多分 20世紀最大ってたのが21世紀でも傑作を残し続けるのかという、うん、という意味で2018年のレディープレイヤー1も込みも入ってますけど、
作曲家の人はあれですもんね、確かレディープレイヤー1とペンタペンペーパーズ両方やる予定だったけど両方はきついからっていうので降りて片っ端は別人に変わったのに、スピルバーグは両方監督やってるってそんなバカだっていう、
そうあ僕は作れないけど監督はできるのかってなっちゃうんですけど、
逆なのかな分かるんですけど、
まあ、レディープレイヤー1は大体 CG の人が作って
あ、まあ、まあ
でもアニメも作れますからスピルバーグでレディープレイヤーの仕上げ中に企画が動いて撮ってるという恐ろしさ、一本の間にこれ完成させちゃってるので、
は
い、
V シネの世界ですよね。
もうその実際の日本人もじゃできんじゃんってレベルの短さなんで、4ヶ月で企画が7ヶ月で企画が立ち、3ヶ月で制作中に撮ってますから、他の作品を撮ってる間に準備して、撮ってる仕上げの間に完成させてしまったという恐ろしい離れ技も70のおじいちゃんがやってしまえるというアメリカの姿でも、スピルバーグの化け物度を2018年改めてまた感じるという意味でも、ぜひ押したいというこの7位ペンタゴンペーパーズ最高機密文書です。
はい、はい、ありがとうございました、はい、さあ後藤さんの第7位は何でしょう、は
い、あ、そういう意味で言うとなんかペンタゴンペーパーズに近いというか、ちょっと社会派な、あ、これ真面目な映画ですね、そんな語ることもないんですけど、韓国映画です、1987のある戦いの真実、
入りました、
入りました
あ、上位します
、じゃあ、はい、
上位いきます、
スルー韓国映画ですね、
はい、来ましたか、
はい、僕も見ましたよ、じゃあ僕の第6位いきましょう、これは被るでしょう、ウィンドリバーです。
あー、入んなかった。
嘘でしょ。
いや、でもよかったですよ。
いや、
よかった。
僕意外とそんなタンクはない。
あの、インディアン居留地の、はい、で、あの、女の子が、娘が、あ、違うな、他人の、友達の娘が、なんか死体で発見されるんですよね。
そうですね。まあ、そうね、あの同じ居留地に。
あ、そう、自分の娘の友、はい、あ、自分の、う
ん、居留地の友人、知人の娘です、
ね。娘同士も友達だったんですけど、自分の娘はもっとくの昔に
出てちゃってるんで。
そう。それでその相手が いかなる悪者なのかみたいな、
そう
そう、何があったのかというサスペンスであり、あの。アクションでもあるんですけど、このねアクションがねむちゃくちゃあの全然かっこよくないんですよね全然かっこよくなくてかっこいいっていう、 あ、実際打ち合いってあったらこうだろうなっていうようなクライマックスの打ち合いが凄まじくてね、びっくりしました。
結構ハンターなんで狙撃手ですからね。
いや、それもその場面もいいんですけど、あの、
あ、工事現場
になって、突っ立ったまんま打ち合って、
みんな銃慣れてないからわたわたしながら、
うん、だからかっこよく横飛びになったり全然しないっていうのがね、もう
わたわたしながら殺し合う。
それがすごかったんですよ。まあとにかくね、寒々しくて夏の航海だったんですけど、僕が見たユナイテッドシネマの冷房がすっごいきつくて、
4D だったんです
よ。震えながら見てたら臨場感がすごかったんですよ。
夏の映画、冬の映画でたまにある。
そう。
逆北海道状態みたいなのがね。
そう、ウィンドリバー。
ザ・グレート
の。ジェレミー・レナーですよね。
ザ・グレートの。夏の映画でした。でもそう、ね、なんかインディアン居留地なのに、実は北の方に追いやられてとか、なかなか珍しい点設定を見込んでて、ま
あ、あのそうです、あの鉱山みたいなところの生活っぷりのなんかね、
ひどさとかいろいろ、
そう、貧困みたいな、
うん、テイラシリーズの今年はそのボーダーラインの2も、
ああ、同じ監督なんですか。
監督初監督で脚本が、
あ、そうかそうか、ボーダーライン2面白かったですね。
そうです
ね。テイラーシェルダン祭りです
と、あとネットリックス、あれは一昨年でしたっけ、あ、最後
の一昨年です、ね、
最後の
配信、はい、去年のベスト10で
した
。それも入らなかったけど、
結構その西部劇っぽいな感じで、まあ、ウィンドリバー近いな感じですね。殺人事件を追っていくような映画で、
それが3部作とか、ボーダーライン最後の追跡、ボーダーライン2がフロンティア3部作、これは入ってないけど別の三部作に入れるんじゃないかって
言われ
て
る、はい、
素晴らしい出来ですよ、ね、同じ魂がつながってるから面白いです、
うん、そう、面白かったです。ウィントリバーでした。
これは父親心的に好きだったんですか。
いや、父親心的でなくはないですけどね、まあとにかく面白かったなーって
ただね、だから FBI の全然関係ない白人の FBI の来て、インディアン居留地の白人とこう、うん、コンビを組まなきゃな、謎のデコボコバディものでもある、
う
ん、
そうです
ね。80年代山のようなレネゲイズとか、そう、誰も知らない
今で言われたらあれですけど、サザーランドのティーバーサザーランドでいいし、そういう80年代のデコボココンビもののリアリティ版みたいなのがあるんで、非常にアメリカ映画の良さが出てる、
よ
かった、面白かったです、
はい。はい、それでは、はい、篠山監督の、
なんでこれが入ります
か、はい、さっきの6位をお願いします。
なので
来ましたね。
1987
の戦いの真実。
いや、この、あれですよね、韓国映画好きとか韓国の歴史ちょっと詳しい人だな、皆さんご存知の、まあ、公衆事件、クワンジ事件。
あの、ドイツ軍、ドイツ人のカメラマンが、はい、そこで巻き込まれる
タクシー運転手も入れたかったんですけど、はい、まあ、時点に
して。あれ、それ違いましたっけ、別の映画でしたっけ、
はい、その後です。
混ざった。
公衆事件後です。
そうですね。
公衆事件があったおかげで民主独立を始める、
そうか、俺の記憶の中でごちゃ混ぜになってました、
はい、今ちょうどつながってる、ちょうどいいんですよ、タクシー運転手見た後これを見るとつながりが分かる、
あ、そうかそうか、
この映画の中でまさに公衆事件 その撮った映像を見るシーンがあるぐらい、
はい、女の子が出てきてなんか
巻き込まれるやつ、はい、あ、お嬢さん
も巻き込まれます、
はい、
でも実際とほとんど群像劇なんで誰が主人公かっていうのはあまりない、
オールスター映画ですよね、ファジョーンとかいろいろ出て
きて、実際当時はパククネ政権だったので、作るのが実際危なかったので、はい、かなりシークレットに作って、しかも取材されないようにわざとオープンセットを、はい、まあ、金があるのはすごいですけど、その、どんな状態でも完全にオープンセットを囲み込んで、
はい、取材者の話ですよね、
新聞社もちょっと出てきますけど、
あれ違いますね、
誰が主人公ないと、はい、民主独立 の、 あの情報戦なので、
記者とか検事とか弁護士とか
全敵も主人公もね、バラバラい
るので、若者が殺されちゃうやつですよね、
あ、そうですよね、
若者青年が
実際に拷問師だけど、でも単に事故で死んだみたいな適当なこと言ってみたいな、
そうだそうだ、隠蔽しようとするんだ、
はい、
そう、その隠蔽が始まりで、まあ、実際自殺、あの、あの病死をしたっていうふうに言ったのを、そんなわけないだろう、何もしないのに病死するわけおかしいって、しかも向こう土葬だった頃に仮装してるから絶対おかしいって、まず判事が
暴こうと、隠蔽の仕方がずさんなんですよね、
検事か、検事が暴こうとして、あ、弁護士かが暴こうとして、
あ、
ね、
あ、最初検事、あれどちら、
あの検事に持ち込まれて、ダメだから弁護士に投げる、
あ、そうですね、
俺じゃ、はい、俺は一応止められるけどって言って、なんですごいリレーもので、
なるほど、
言ってしまうと もうローグワンの最後のデリレーをすごく広げたぐらいの、
どんどん託されていく感じ、
どんどんその情報が託されていく感じが、人が死んだ情報をどう扱うかをどんどん託していく中で、最後にはただの情報がここまで広がるかっていう、
わ
って実際の歴史と重なってるとか
すごい、ね、決定版ですよね、こういう民主独立運動映画ってたくさんあるんですけど、そんなもうこれがもう今のところのもう決定版
っていう、娯楽も入れて言ったら決定版
ですね、決定版でしょうね、
リアルリアルはた
またまあります、ね、ありますけど、
近いのありますが、多分普通に見て娯楽として面白い上に、うん、ドラマチックな部分もちゃんと描きつつ、
サスペンスとかでもありますし、
役者陣の芝居がまたいいって意味でも楽しいし、
ありますね、
楽しいって言っていいのかどうかわからないぐらい重いですし、話自体の割にこうだから結構ね、群像ものってこのキャラクターがどうであれがって忘れちゃいがちなのが、はい、すごく丁寧な演出をしてくれたおかげで、はい、結構冗談みたいにちゃんと分かりやすいですよね、キャラクターの描写とか、もう漫画と同じぐらい、だから、ちょっと見てる間、手塚さんも思い出すぐらいで、このキャラクターがこのことをやって、この靴のことを渡してこうなっても、ちゃんと整理されてるので、役者もちゃんとそういういい顔を揃えてる分、前のが靴だったり、エロ本だったりとか、ちょっとしたこう日常のアイテムを使ってくうまさが、非常にこう久しぶりにいい映画としてのこう要素を見ている感じが、すごいできて、さっきのペンタゴンペーパーみたいなシーンがいっぱいあるんですけども、あれがもう、まあ、新聞社が当然情報っていうのを、言葉でやっていくんですよ。現代的になっている。言葉は信用できるのかしてないのかがメインなんですけど、これは逆に言うと人間が関わったからには、それは自分の信念として信用するんだっていう、ものがどうであろうと信用しているんだからやるしかないっていう、これはもう大したことじゃなくて、俺がやるんだっていう、こう、主義の部分がちゃんと出てくるのが珍しい映画で。まあ、まさに韓国が自分たちがこの歴史を持ってるぞって誇るように
です、ね、
訴えてた映画では
、ちょうど1987年とかね、日本ではおにゃんこ座ムービーとかやってるんですけどね、そういうことも考えるとなんか申し訳ない気分になります。
周りではそんなことあったの、は
い、
あんま知らず
悲しい気分でジョーク
が出ましたね。バブルがまだ真っ最中の頃ですから、
ソロ満足アソラフンシャーとかね、
なのでもう隣では独裁軍事政権が続いていてということ
やってたのに、
今あの見ると30年前思うと非常に申し訳ない
って
気持ちも
ある、ダメ猫とかがブームになって
そういう部分もね、歴史を考えると映画の面白さですかね。
高三かな多分、うん、さあ、石沼監督との6位と後藤さんの7位でした
。
しかも点なんですよね、これ副題じゃなくて点になってるんですよね、実は。
1987、ある戦いのシーンまでが。
なんですか、みんな、韓国代表これだけなんで、
あ、そうなんだ、
人によってはなんか、どっちがバラバラで言ったりとかよくわかんないけど、1987、点ある戦いのシーンっていうタイトルがそうですよ。
わかりました。
はい、
さあ、それでは、後藤さんの第6位です。
はい、はい、ちょっとこれは、まあちょっとその映画祭で見たやつなんで、
なるほど。
パンポ書いてちょっとあれなんですけど、でも多分もうやらないやと思うので、まあもういいでしょう。
大事ですよ。
これが第6位、全く同じ3人の他人。
どこの国の映画ですか？
アメリカですね。これまあドキュメンタリーです。あ、で、東京国際映画祭で見ました。はい。で、これ結構その内容、まあドキュメンタリーとか実際起こったことなので、ネタバレも何もないんですが、あんま言っちゃうとあれなので、一応まあ触りの部分で言いますと、ある主人公の大学生の人、70年代の話でいました。うん、で、大学行ったら、なんかその知らない人が話しかけてくるんですよ、自分に。さも自分、もともと知り合いみたいな感じで、おかしいだろうと。そしたらどうも自分とそっくりなやつがいると。ほうと思って。で、会いに行ったら本当にそっくりだったと。で、いろいろ話していったら、双子だったっていうことが明らかになるんですね。で、それはお互い知らなかったんですよ。自分にその双子の兄弟いるなんていうことは。で、結構それは話題になるので、地元のローカルニュースに行ったんですよ。だその新聞記事を見た、全然違うところに行った人が、なんか自分の知り合いにこいつら似てるぞと。じゃあ実は三つ子だったと。はい。で、三人とも養子だったんですね。だけど別に親からも、てか親自身も、その自分がもらった子供が、その三つ子だったとか知らなかったわけですよ。うん、だからっていう風になって、で、それは本当にメディアで、わっていう風になって、うん、で、3人ともなんかプレトリコ系の人かなんかで、頭が血抜きで、なんかジャクソン5みたいな感じで、同じような3人並んでて、で、結構人懐っこいなキャラとかあったんで、一躍もう人気者になっちゃって、で、本当にその、単に顔形が似てるだけとかじゃなくて、性格とか趣味とか、女性のタイプまで全部似てて、ちょっとした低さも似てたりするので、で、すごい絶賛、わーっていう風にもう全米が湧いてですね、で、バラエティ番組とか CM とかパリとこになったりとかして、で3人で店を始めたりとかして、はい、でレストランもですね、でそれも大繁盛したりとかして、でそれが結構和やかな感じに進んでいくんですよ。でさらにはその3人が3人ともお姉さんがいるんですよ。お姉さんも養子なんですよ。だから3人とも養子の姉を持っているって、そこすらも共通点なんですよ。でもそこまで行くとなんか変じゃないですかみたいな。
確かに。
さすがにそれは偶然っていうか、変じゃないみたいな、うん、なって、ジャーナリストの人とかが調べていくわけですね。
はいはいはい。
そうすると、 えマジみたいな、まあ、これちょっと言わないでもしますけど、クローン
人間だったんですか。
まあクローンではないですけど、
それはネタとしてドキュメンタリーちょっと無理が出てきました。
もうとんでもないも
SF にな
って全てを覆すよ。あれですね、クローンではないっていうのは一つと、はい、あとあの実はでもドッキリでしたでもない、はい、本当に三つ子だってことは事実です、ね、ってことだけ一応言っておきますけど、でもうそれがその真相というか明らかになってからはもうホラーと言っていいような、うん、もう背筋が凍るようなことですね。でこれ実際にあった事件というかあれなので、結構アメリカとか有名な話だったりする、知ってる人は知ってます。で、あの町山智博さんがよくあのアメリカのこととか雑誌とかで書いているじゃないですか、はいはいはい、で前にちょっとこのことについても書いてたりしたのがあったので、はあ、日本でもちらっとはこういうことがあったっていう触りは知ってる人もいたり、
アンペリパボーとかでやんないんですかね。
やってましたか。番組では何回か向こうでテレビ番組がやってるんで、
はい、だからまあ知ってる人はまあ知ってるんで、朝はググればそこ出てきますけど、はい、まあ、一応はまあここでは隠せますけど、だ僕は全く知らなかったので、なおさらそんなことがあったんだってこと自体もどんどんどんどんこう自分の中に入ってきて、ゾッとしましたねっていう、
これは全く同じ3人の他人はどこかで見れるんですか。
今のところ日本ではないですね。ただまだないですね。ただその結構もう海外の映画祭とかでもすごい話題になってたりとかするので、で東京国際映画祭でも、まあ、そんなに大きな規模ではやってないですけど、見た人は全員絶賛したりしているので、あ、まあ、もしかしたら、まあ劇場公開しなくても DVD が出たり Netflix とか配信とかは全然あるんじゃないかなっていう、
そのうち何かで見れるかもしれません。
あとこれはドキュメンタリーなんですけど、この実際にあった事件というかを元にした、まあ、フィクションというか劇映画としてもなんかプロジェクトが進んでいるとかいう話も聞いたりとかしますんで、うん、まあ、ちょっとこれは本当に話せないんですけど、いやもう、うわドン引きみたいな、ずっとする映画、あるホラーですねっていうような、ドキュメンタリー映画なんですけれども、ただそのね結構最後の方はちょっと感動があるような映画ですね。でこれ見て初めて僕気づいたんですけど、昔あのマイケル・キートンが主演でクローンズってしょうもない映画があ
った
の、ご存知です
か。
これも昔の映画ならラスト言っちゃいますけど、あれですね、マイケル・キートンが結構仕事が忙しいとかそういうしょうもない理由でクローン人間をどんどん作っていくんですよ。最終的には自分のオリジナルを除いて3人のクローンができちゃって、でどうしようみたいな話になるんですよ。殺すわけにはいかないので、コメディなんでその映画は、で最後はそのクローンたち3人が俺出てくよって言って、俺たち出てくよって言ってどっか行って、で最後のエピローグでその3人がなんか3人の三つ子だっていう設定にして、はい、なんかピザ屋の店を始めて繁盛してるってところが終わるんですよ。あ、それってこれから来てるんだって、初めて、たぶんです、勝手にそう思ったんですけど、だから、
パーフェクトに書いてました
よ。あ、書いてました。
事件があって、
このネタがあって。僕はその時全然知らなかったんで、クローンで見て、しょうもない、落ちだなと思ったんですけど、このドキュメンタリー見て、あれじゃんって思って、そういう符号も良かったんで、いや、これはちょっとその見る機会があったら、もう絶対見てほしい。
はい。
だからですね、全く同じ3人の他人。
はいはい、アメリカ映画だ
し。はい、アメリカのドキュメンタリー映画です。はい、
じゃあ、ちょっとこの辺で休憩をしましょうか。
はい。した料理と
あの映画、この映画、味わうの。